シネマアクティフ東京支部の音声配信、シネマアクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
頑張って生きてる石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ロンペさん。
はい。
今日、収録してる日が、まだギリギリですけど、3月3日ということで、
はいはい。
おひな様なんですけど、
そうですね。
ロンペさんのお嬢様は毎年どうされてるんですか？
まあ、今回とか、まあ、日曜日なんで、夕食にそれっぽいもの食べたり。
ひな祭りのそれっぽいものって何？
なんか、ハマグリのお吸い物とか、
へえ、
ちらし寿司的なものとか
素晴らしい。
食べてますよ。あと、
ああ、羨
おひ
ま
な様
しい。
もちっちゃいですけど、出してますよ。
へえ、あ、いいですね。もう片付けました？
まだ寝てますね。これ
いや、
早く話せないし
早
ないです
く片
け
付け
ど。
ないと。でも、嫁に行ってほしくないですもんね。いいですね。
やってます、やってま
羨
す。
ましい。
まあね、平日の場合もあるから、
そうですね。あ、今日たまたま日曜日だったんだね。そっかそっか。じゃあもういいですね。
平日だとしょうがないから、まあ、給食とかでなんか出るんですかね。
ああ、ひなあられみたいなのはね。
どうでしたっけね。なんか、ゼリーみたいなのが出た気がするんですけどね。
ええ。
子供の時。
そっかそっか、覚えてね。ひしもちみたいなやつがね。
っていう、なんか、うろ覚えの記憶がありますけど。
彩りが結構春っぽくていいんだな。黄緑とピンクみたいなね。
なんか、
華やかだしね。
もう子供だからゼリー食えればいいやと思って食べてましたね、食べ
まあ
たのは。
ね。ゼリー最強だから、子供にとったら。そっかそっか。いや、いいお話ありがとうございました。
だから、俺、3月3日に収録してて、2月のジギーユーネクストがすごい後半に収録したん
そう、だから
で、
近いんですよね、今回はね。
1週間空いてないで
そうそう
僕
そう
ら
そう。
収録してるんで、僕と石山さんの久々感が全くないん
ないで
で、
すな。
4本連続収録みたいな感じで
ええー、
して
そういう
る。
感じになってますね。
まあね、しょうがないですね、これはね、タイミ
そう。
ング的にね。
で、今日取り上げるのが、ほら、女の子の映画だから。
ああ、なるほど。
そういうことを考えてるんですよ。
ああ、見事につなげていただきましたけど、
ありがとうございます。
というわけで、石山さんとやるのは、U-NEXT 配信映画の感想を話す DigiUNEXT、ネタバレなしで話すですね。DigiUNEXT なんですけど、今回は自分、ロンペが選んだ作品で、スペアキーとなります。まずは、この作品の概要を読んでみます。家庭環境に問題を抱える15歳の少女。偶然の出会いから思いがけない夏が始まる。鬱屈した日々を送っていた少女が新たな出会いを通して成長していく姿を綴った青春コメディ。思春期の少女を演じた若手女優、セレスト・ブリュンケルが魅力的となっております。では、この作品の感想を今回は石山さんからお願いします。
スペアキーなんですけども、フランスのですね、普通の家庭で、フランスのリアルとか、パリとか、まあ、逆に農村とかでもない、で、あんまり美しくない普通のフランスの郊外。多分、我々が映画であまり見ないフランスというか、まあ観光地でもないので、多分、そんなに行くこともない、なんていう街でしたかね、ちょっと忘れましたけど。
ナンシーってとこですね。
ああ、ナンシーって街ですね。ちょっと調べてみたら、本当に、まあ田舎の方というか、なんで、多分これがフランスのリアルなんだろうなって思って見てて、で、あんまり裕福でない家族の中の一人の少女、名前がフィフィーと言いますけども、まあこれ愛称ですね。多分本名はソフィーらしくて、で、この映画の現代がフィフィーっていうタイトルなんですね。
そうですね。フィフィは、その日本が付けたタイトルってことですね。
スペア
あ、
キース
ペ
っ
ア
ていうタ
キー
イ
が、
トルがね。 あれ？なんかロッペさん調子悪いですね。
本当ですか？
今日の松田龍平の案は間違いから、ちょっと引きずってるみたいです。で、このフィフィはですね、年齢は15歳って言ってましたかね、劇中で。
そうですね。
で、彼女の家族構成っていうのが、最初見てても、なんか全然わかんなくて、なんかすごい
次
複
から
雑
次
そう
へ。
なんですよね。知らない人が出てくるっていうかね、家の中にね。多分、二人のお姉さんがいて、で、フィフィがいて、で、その下に弟と妹がいると。で、一番上のお姉さんの旦那さんと赤ちゃんがいて、で、フィフィたちのお母さんとその旦那さん、まあ、フィフィにとったら義理のお父さんですね。まあ、別れた後別のお父さんと結婚してると。で、それがみんな一緒に住んでて、で、どうもその下のお姉さんが奔放な人らしくて、まあ、男が家に入り浸ってるような感じなのかなみたいな。結構カオスな感じで、誰これみたいな人が普通に家の中にいたりとかして。で、やれ、電気代がないとか、なんか家賃滞納してるとかなんかして、お母さんがフィフィにお金持ってないって聞きに来るような、まあ、結構ハードめなお家というか、
15
まあ、
歳ですから
そうなんですよね。
ね。
そういう暮らしをしている中で、まあ、フィフィはですね、したたかに、タフに生きていると。いう、だからどっか子供離れしてるというか、達観せざるを得ないような状況にある子なんですね。で、そんなある夏、街で久しぶりの友達とばったり会うわけですけども、で、この友達がジャドっていうんですけど、ジャドのお家は、なんかパパがなんかのお医者さん、歯医者さんかな。
歯医者なんですね。
ってことで、結構裕福なんですよね。
そうですね。
で、彼女のお家は夏休みに、まあ、フィフィと違ってどっかバカンス行くとい
ね。
うのを聞いて、フィフィは、その家のスペアキーをくすねちゃうんですね。
そうです。
で、どうするのかなって思うんですけど、バカンスに行って誰もいないそのジャドのお家で、まあ、フィフィのバカンスが始まると いうわけで、なんだけど、実は、そのジャドにはお兄さんがいて、そのバカンスの間、その家の留守番頼まれてるんですよね、お兄さんがね。で、まあ、その家にやってきちゃうわけなんですけど、どうなっちゃうのっていうお話です。で、その、ジャドのお家っていうのが、まあ、裕福ってのもあるんでしょうけど、なんか、お屋敷とかじゃなくて、なんか、いい塩梅に居心地の良さそうな、すごいセンスのいいインテリアなんですよね。こう、ノットトゥーマッチな感じで、とてもこう、目に優しい、いいインテリアなんですよね。まず、彩りがすごく良くて、まあ、その赤い家具とか、黄色い、電飾とか、で、結構、そのお兄さんと、まあ、フィフィも青い衣装を着てたりとか、で、まあ、あるアルバイトをすることになって、その白い封筒とか、結構カラーコーディネートがしっかりしてて、
なるほど。
まあ、ヨーロッパの映画ってこういう色使いにすごい気を配る印象があって、で、そのお庭にはグリーンもありますし、まあ、その、まあ、すごい、その、目に優しい感じが、まあ、フィフィの家との対比にもなってるわけですよね。
なるほどね。
で、まあ、その、だから、まあ、家庭環境の違いとかの、対比にもなってるけど、すごく居心地の良さを、まあ、感じるというところで、多分、フランスの普通の家では、普通っていうか、まあ、ある程度裕福な家では、そんなに特筆すべき点ではないぐらいの裕福さというか、あれぐらい普通でしょって感じなんでしょうね、向こうの人にとったらね。でも、日本人の我々からすると、とてもいい暮らしに見えるというかね。っていう感じなんで、ちょっとそこまで聞いて、面白そうだなと思った人は、普通に見てもらいたいなと思うんですけど、なんかもう調べても、全然この映画の情報なくて、まあ、多分監督、お二人の名前がクレジットされてて、ジャンヌ・アスランさんと、ポール・サンティランさん。まあ、名前からして男女の監督だと思うんですけど、
なんですかね。
としては多分、まあ、全然知名度がない、作品なので、その辺のどういうことなのかっていうのは、ロンペさんの選んだ理由とかで聞いていきたいなと思ってますけど、まあ、フィフィの魅力もあって、
はい、そうなんですよ。
面白い作品なので、ひと夏ものとして、いい作品だなと思いますので、見てもらっていたいなと思います。はい、以上になります。
はい、ありがとうございます。では、次は自分ロンペの感想と、僕が作品選んだんで、選んだ理由も含めて話そうと思うんですけど、まず、この作品 U-NEXT では、吹き替えがなかったんで、字幕で見てみました。で、選んだ理由は、もう、この季節恒例なんですけど、配信で、新しめの厳選されたフランス映画を見る特集、マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバルっていうのがあるん
それ
で
です
ね。
す。
はい。
いつかプ
で、
レイリストって映画をやりましたよね。
あ、そうです、そうです。
22年？
2022年かな？
去年はやっ
に、
てないかな。
やりました。2022年がプレイリスト。っていう、バンドで新作家の映画をやったと思うんですけど、で、2023年、去年が、ブートレッカー密売
あ、あ
人。
れそうなんだ。
そうなんです。あれ、だから、ちょっとカナダの映画なん
フ
で、
ランス語圏だからね。
そうなんです、そうなんです。特別枠みたいな感じで上映されて、そう選んだんで、2年連続やってたんですけど、3年目、今年が3年目で、
そういうことも
う一
か。
回ですね、僕は、このマイ・フレンチ・フィルム・フェスティバルから選びましたっていうところですね。で、まあ、配信映画祭みたいな感じで、一応期間があって1ヶ月ぐらいやってて、今年も長編短編合わせて28作か
すごいですよね。
な？見る、に、ユーネクストで、まあ、他の結構配信サービスでも見れたりしたんですけど、全部日本語字幕付きで見れたんですけど、
しかも入ってれば無料ですからね。
あ、そうです、そうです。で、配信、あ、短編の配信はもう期限が来てですね、多分配信終わってしまったと思うんですけど、長編の方は多分大体1年ぐらい見れると思います。で、まあ、短編は僕期間内に全部見たんですけど、
ほうほうほう。
僕、今年、結構短編が意識的に見るようにしていて、だいたい毎日1本短編映画見てるんですよ。そういう意味では、このマイ・フレンチ・フィルム・フェスティバルって十何本見れたのはすごいありがたかったし、それはもう期間終わってしまったんですけど、だから、皆さんちょっとね、来年以降、短編を最初に優先的に見て、長編後回しにした方がいいんですよってとこで
なる
す
ほ
ね。
どね。
で、まあ、この D のお題は、長編の中から選ぼうと思って、選んだんですけど、とはいえ見る前なんで、あんま情報なくて、毎
そ
年
の中か
僕、
らどうやって選ぶかだよね、だ
そう
から。
なんですよ、そうなんですよ。毎年だから僕そこで迷って、どうしようって今年も思ったんですけども、結構、あらすじ読んで、今回、感覚的に面白そうだった、このスペアキーを選んだってとこですね。で、結果は、かなり良かったと思います、今回の作品。で、だから、主人公のフィフィ、まあ、15歳だから、高校生ってことだと思うんですけど、だから、まあ、石山さんに言われたように、わらわら家族が出てきて、何人兄弟いるんだっていう家で、赤ちゃんがいるのか最初わかんない。誰の子なのか最初わからなかった。あ、これはお姉ちゃんの子なんだっていうのが、後からわかったりするんですけど、このお姉ちゃん、多分長女ですけど、と、フィフィがいなかったら、この家回んないなというか、もう
終わっ
崩
てま
壊
す
だ
ね、
なっ
完
て
全
思
に。
うし、の親だし、まあ、子供の成長って、環境や親の育て方だけではないとは思うんですけど、まあ、なんとも言えない部分があるんですけど、まあ、こう育っちゃうかもなっていう、一人問題児の弟がいまして、
そうですね。
もうね、ディギーユーネクスト的には去年のおばあちゃんの家のあいつとどっちだろうか っ
い
て
や、あ
い
そこ
う、
までひどくはない。 可愛いもんだって。
ああ、っていう感じが僕はしてて、
はい。
これ僕だから今回のスペアキー見ながらも、石山さん切れてんのかなと、ちょっと心配なり
入れ
な
てません。
がら、ぐらいの、僕は思ったぐらいの、そういう弟がいるんですけど、ちょっとね、
そう
その
ね。
弟の面倒も見なくちゃいけないっていうところもあって、まあ、なんならどうしようもない、その親の面倒も見なくちゃいけないみたいな立場だと思うんですよ。
反面教師みたいになってるんですよね、きっとね。
あ、そう。
こ
だ
の
か
人
ら、
だ、俺がいないとダメだから頑張らなきゃいけないってなっちゃってる感じですね。
あ、フィフィは
フィフィ
ね、
はね、
だから、介護とか看病してるわけじゃないのに、まあ、家事とか、家族の面倒を見てるって意味では、一種のヤングケアラーになってるんだと思うってところ
そうですね。
ですね。だから、そんなフィフィが、ひょんなことから、ある種の逃げ場を、まあ、期間限定ではあるけど、手に入れるってことだと思うんですね。で、まあ、日本語タイトルに載ってるこのスペアキーを手に入れるって話だと思うんですけど、まあ、このキーを、まあ、とっさに盗むことになるんですけど、結構ね、これ、実はその、もっと前の場面が効いてると思っていて、まあ、この、ある方法で、フィフィが頼まれたタバコを手に入れるって場面が、もう結構前、これより前にあるんですけど、まあ、それ自体は、まあ、悪いことなんですけど、なんかね、その手口の、華麗さというか、そのために結構遠い店に行ってたのか、みたいな感じのとことか、まあ、彼女が普段の生活とか、で、どういうことやってるのかっていうのを垣間見せるいい場面だと思ってたんですけど、なんか、あれができるっていうのが、ある意味、キーを盗む場面の伏線にもなってる気がしていて、あ、後からそういう意図もあったのかなと思ったし、なんか彼女の、その、鍵を盗むって行動に違和感がなくなる感じはすごいしたかなっていうところですね。で、まあそのフィフィが、まあ、束の間ちょっと、まあお金持ちの家に侵入して過ごすって僕は話になると思っていたら、その予期していなかった彼が登場して、まあ彼との話にもなっていくっていうことだ
そう
と
ですね。
思うんですね。で、この友人のお兄ちゃん、が、ものすごい魅力的な人物かというと、そうでもないのかもしれないんです
そう
け
なんです
ど、
よね。
でも、フィフィからしたら、その自分の知らない世界を見せてくれる存在だと思うんですよ。で、まあなんかこういう出会いがあった時に、果たして、物語上、男女の関係になっていくのか、どうか問題っていうのがあると思うんですけど、石山さん、夜明けのすべて、三宅翔監督、見られたと思うんですけど、あの映画もある意味で、まあ、男女の出会いというか、関係性の話ではあると思うんですけど、あの映画の場合は、こういう出会いが話の中で、男女の関係にいつもなっていくことへの言及みたいな、まさに言及なんですけど、セリフの中で間接的に言ってるような部分がありまして、その後にこのスペアキーを僕は見ていたんで、果たしてこの作品はどうなるのかなというふうに思って見てたんですけど、結構僕はこのスペアキーは絶妙のラインだなと思いました。夜明けのすべてとはまた違う描き方なんですけど、
状況も何もかも違いますから
あ、そ
ね。
うなんですよ。だから、でも、これはこれで、なるほどって感じがしたってい
そうう で
と
す
ころ
ね。
ですね。だから、この映画の一夏の出来事って、主人公フィフィの人生にとって、劇的な変化ってほど大きいものではないのかもしれないんですけど、でもなんかその変化のきっかけになるような出来事を描いていて、僕はそこは良かったと思うし、なんか、その変化の先にあるものが、この映画のラストシーンで、彼女がある場所に行くんですけど、なんか、この場所に行くのも、映画の中のある会話のやりとりへのアン
そう
サーになっ
なん
て
で
る
すよ
気がす
ね。
るし、僕は個人的に、この、ある場所に行く、 場面で、終われがっていうのは単純に好きっていうの
い
も
や、そうなの。その話しましょう。
あって、あ、すごいちょっとニコニコしながら、
いや、わかる
見終わって
わ。
しまったっていうところですね。
ずっと見てて、ああいう終わり方ならいいのになと思ってた終わり方をしてくれるんですよね、ちゃんとね。
ああ、いいですよね、そういうのね。
そう
そ
な
ういう、
の。
映画見てて嬉しい瞬
そう
間で
そう
もある
そう
と思うんで
そう。
すけど。
たまにあるのが、ここで終わりゃいいのにってとこで終わんない
は
いで、だらだらやる映画とかもありますよね、世の中
た
には
ま
ね。
にね、思い通りの、終わればいいのにと思ったら、本当にバツって切れると気持ちいいですけどね。
そうなんですよね。それいろいろありますが。
だからラストはね、危険だと思います。
すごく良かったですね。
まあ、というのが映画全体の感想ではあるんですけど、まあ、あと、映画の、この映画の魅力といえば、まあ、なんといっても、この主人公フィフィを演じたセレスト・ブリュンケルで、2002年生まれみたいなんで、彼女は、俳優の方の彼女は、
20歳ぐ
で、
らいか。
そうですね。で、この映画が2001年の映画ってことを考えても、実年齢よりは若い役を演じてたんだと思うんですよね。15歳っていうのは。
なるほどね。
で、と思うんですけど、やっぱ素晴らしくて、実際、この映画の後に、何本も映画に出てくるみたい
おお、それ
で
は嬉
すし、
しい。
もう、完全に期待の若手っていう感じだと思うので、名前を覚えておこうと思います
そうで
し、
すね。
ちょっとね、今後の作品楽しみだな、という気もするし、僕ね、ちょっと顔の雰囲気が、成人シンクっぽいなと思うところがあっ
ああ、
て、
そうですね。
で、成人シンクも2002年生まれなんですよ。だか
ほ
ら、
うほう
この二人、同い年っ
ほう。
ていうこ
ほうほうほう。
とですね。だから、ちょっとね、この世代の注目株かな、アメリカと、その違いはありますけど、注目かなっていう感じです
いい
ね。
ですね。
あとね、このフランスの、家庭事情なんですけど、このフィフィの方の家庭事情ですね。まあ、この映画に限らずなんですけど、前に多分、金座だったと思うんですけど、僕、オンライン映画祭ベスト10っていう話をしまして、2021年の、がっつりコロナ禍だった時に、まあ、オンラインの映画祭で僕は映画見てたんですけど、その中で、山形国際ドキュメンタリー映画祭っていうのが、オンラインでやってくれたのが、年がありまして、その時に僕が見たフランス映画で、若き孤独っていう、フランスのクレール・シモン監督のドキュメンタリー
ほうほう。
の話をちょっとしたんですけど、それが、パリの高校に通う若者たちが家族の悩みとかを、ああだこうだ話すっていうところを捉えた 作品なんですけど、まあだから、何人もその高校生が出てくるんですけど、結構みんな大体両親に問題があったりするんですよ。だからちょっとね、それを今回見てても思い出したかなっていうところはありますね。だから、若き孤独はパリ、だから都会の話だったと思うんですけど、やっぱ田舎、まあ結構片田舎だと思うんですけど、この映画に出てくるところって、まあ、そっちでもやっぱ似たような感じなのかなっていうふうにちょっと思ったっていう
そう
と
で
こ
す
ろです
ね。
ね。
やっ
あ
ぱ
と、
親かな。
そう、親かなとは思うんですけど、あとね、このスペアキーの、まあ、小ネタですけど、スペアキーの前半で、だからお姉ちゃんの赤ちゃんがいるんで、赤ちゃん寝かしつけるところで、ベビーベッドの上でぐるぐる、ベッドメリーっていうやつだと思うんですけど、あれが回ってるんですけど、
曲がね。
そう、音楽が流れるんですけど、この曲が、天空の城ラピュタでおなじみ、君を乗せてなんで
ね。
すね。で、おお、そこでおおってなってると、その後の場面かな。例のうるさい弟が、やかましくて、フィフィが弟を引っ叩いちゃうっていうところがあって、で、普段は面倒見ないような母親が、あんた何やってんのみたいなことを言われて、まあ、フィフィが赤ちゃんが起きちゃうからってことを言ってると、この母親が、それが何を、地球は回り続けるのよってことを言う
確か
んで
に。
すよ。で、ちょっとこの、地球は回り続けるのよってセリフが、すごい唐突な感じがするし、僕、だから、フランス語の、 君を乗せてが、の歌詞がどう
なるほど、
風
なるほど。
になってるのかわかんないんですけど、どう訳されてるのかわかんないんですけど、ちょっとこの君を乗せての歌詞を意識してるのかなっていうのを
あるかも
思っ
しれ
ち
ない
ゃっ
です
たと
ね。
ころですね。多分フランス、日本のアニメ人気で、
でしょうね。
2020年のギョーム・ブラック監督のみんなのバカンスっていう映画があるんですけど、その辺の中で登場人物が、T シャツ着てるんですけど、その T シャツが、狼子供の雨と雪っていう、細野守監督の映画の T シャツ着てるんですよ。だから、なんかね、フランスでそういう、なんか日本のアニメを見るってことがちょいちょいあるんで、なんかね、これもその、小ネタの一つかなと思って見たっていうのを、まあちょっと、トリビア的に言っていこうかなっていう感じですね。
だって日本のアニメのエキスポみたいなの、フランス盛んですもんね。で、オタクの人もいっぱいいるし、多分ヨーロッパの日本文化の入り口になってるのは結構フランスなんじゃないですかね。
ね、まあそういうのもあって、面白かったですってことで
な
する
ほど。
ね。いやー、確かにこれ情報あんまないですよね、この映画
全
ね。
然なくて、まあ、今後ね、それこそほら、何でしたっけ、もうダメだ、思い出せねえ。アルカディアの、二人、ベンソン&ムーアヘッド。
ああ、
もう、
亡くなりました
まあ、当時もからもうちょいちょいね、あれは出てましたけど、
ね。
今はより、よく聞く名前になりましたし。
ね、もう MCU を結構担ってる感じになってきまし
そうですよね。
た。
僕、この映画見てて思い出したのは、結構そのジョージアの映画で、このユーネクストで取り上げた花咲く頃ってあったじゃないですか。あれも少女の、まあ、家庭環境の受難と、まあでもちょっと希望を乱すみたいなところがあったりとかして。このフィフィは、まあもう私はおそらくずっとこの場所から出ないだろうなって思ってるところから始まって、まあ、ジャドのお兄さんがパリに普段は住んでて、休暇で帰ってきてるんですよね。
そうですね。だから、20代前半ぐらいですか
です
ね、
か
彼は
ね。
ね。
だからパリの風を感じて、なんか別に私もこの街に縛られ続けるいわれはよく考えたらないなって思い始める、多分物語になってるのかなと思ってて、若いんだしみたいなね。で、さっきまあ、親がダメみたいな話もちょっとしましたけど、なんかでもこのお母さん、ちょいちょい不思議な魅力を多分発揮してて、なんか多分、ダメな一辺倒じゃないんですよね、きっとね。フ
そう
ィフィ
な
に
んで
とっ
すか
てもね。
ね。
そういうとこもなんかちゃんと描かれてるなとは思いますし。
そうなんですよ。だから、なんて言うんでしょうね。だから、こういう家庭だから、なんでしょう。すごい、フィフィが苦しんでるような顔をしてるわけでもない
ないしね。
し、だから全然大丈夫ってわけでもないし、だからすごい不思議なバランスで、まあ、これは、女優さんの個性なのかもしれないですけど、描かれてるなっていうところですね。
多分リアルなんだと思いますけどね。貧しい家に生まれ、まあ、すっごい激貧困だったら、まあ確かにそうかもしれないけど、いつも辛い思いで、やっぱり人間っていられないと思ってて、まあ、辛いことの連続だと、それが当たり前になって、その中でどう生きるかとか、どういうところに楽しみ見出すとか、何を笑いにするとかって、人間って結構強くできてるから、なんかそういう生き方になってくんじゃないかなと思いますけど、まあ、ちょっと若すぎるから、気の毒ではありますけどね、そういう意味では。でも、まあ、そこまでどうにもならない貧困でもないじゃないですか、彼
そう
女
で
のお
す
家って。
ね。
まあ、多分だから多くのフランスの人、そしてヨーロッパの人、まあ、世界中の人が多分、ね、よっぽど裕福な人以外は、結構共感持てるんじゃないかと思いますけどね。地方に住んでる人とかね。
だから彼女と同じような境遇じゃなくても、その生活の中で余裕がないって、思い込んじゃうことってあると思うんですよ。本当に物理的にとか時間的に、 に完全に余裕がないわけじゃないのに、追い込まれてしまう、
そうですね。
大変だっていうふうに思って、そういう意味で余裕がなくなってしまう人っていると思うんですけど、なんかそこをね、
そうか
何
も。
か、まあ、この映画の、友達ん家を行って、くつろぐじゃないですけど、何かしらその逃げじゃないですけど、まあ、映画を見るとかそういうのでも同
そうで
じ
す
だ
ね。
と思うんですけど、そういう少し逃避するようなものとか、暮らしの中の楽しみって、本当に余裕がない人もいるのかもしれないですけど、大体の人は作れると思うんですよね。だから、そういうところもちょっと感じる作品ではあったかなとですね。
だからスペアキーっていうのは、何かのメタファーだと思いますね。みんなそれぞれのスペアキーを持ちましょうみたいなことなのかもね。まあ、盗むのはダメですけど。そういうことじゃなくてね。
そうですよね。面白いですよね。侵入して、大したことできないですよね。
そうですね。お風呂入るとか、ビール飲むとか、それぐらいなんですよね。
ビールとかもね、持ち込んでましたからね。なんかね、自分であ
、
ね。
そうでしたね。
だから、勝手になんか、家の中のも使えるわけでもないし、
そうね。
まあ、テレビとかはね、DVD とかは見たりするのかもしれないけど、それぐらいですよね、って 感じだから。なんか、そこら辺も面白いなっていう感じで、最初は見てましたけど、まあ、そのね、先の展開があった、ああ、こうなるのかって感じしました。
少女の成長とか、まあ、リアルを描いた作品っていっぱいありますけど、なんか僕はデビッド・ロバート・ミッチェル監督のアメリカン・スリープ・オーバーとかを結構思い出した感じがあって。
まあ同じぐらいの年齢ですか
そうです
ね。
よね。パーティーシーンが似てるなっていう感じがちょっとしたのかな。
パーティーシーンも良かったな、今
結構
回
いいですよ
こ
ね。
れ。連れてかれるんですけどね。
そうですね。全然相手してくんねえってい
そう。
う 嫌ですね、ああいうのね。
所在ない感
所在
じ。
ない感じがね。
よかったな。
あとね、早熟のアイオワっていう、
これ僕見てないんだよな。
ジェニファー・ローレンスかな、の、クロエ・グレース・モレッツとか出てる映画ですけど、も、ちょっとハードな、少女の暮らしの話なんで、ちょっとそれも、思い出したとこはありました。でもそこの中でしたたかに生きていくっていうかね、その生き方の映画というか。
思ってた映画ではなかったんですけど、もっとゲラゲラ笑いかかとはちょっと僕は思ってたんですけど、なんかそういう感じではなかったんですけど、なかなか、すごくいい映画だったなっていうところなんで、多分これ、1年ぐらい見れる。多分ね、次のマイフィルム、
フレン
フェ
チ。
スティ、フレンチフェスティバルまでだと思うんですよ、これ。
ああ、そういうことです
だ
ね。
から、さっき2作あげたプレイリストとか、ブートレッカー密売にはもうすでに見えなくなってると思うので、まあ、この1年間かけて、長編の方、まあ、見れると思いますんで、まあ、ちょっとね、他にも僕選ばなかった作品で面白そうなのがあるんで、ちょっと、ね、そこら辺も僕は1年かけて見ていこうかなと思うってところですね。
前回、最も危険な遊戯をお話ししたじゃないですか。あの映画とこのスペアキーの共通点は、転がり込んだ女と男の話、そして大きくないおっぱいが出てくる映画ですね。
もう強引につなげればそうです
そう
ね。
ですね。さっき、ロンペさんがある場所に行って終わる映画の話したじゃないですか。まあ、こういう映画もあるよねって話も全部ネタバレになるんで言えないんですけど、好きな映画が多くてコレクションしてますよ、私は。
本当ですか？
で
いい
も、
な。
ネタバレになるんですよね、全部が、すべてが。そこで終わるんだって分かっちゃいますから。
まあ、言ってもいい映画もあると思います
まあ、あ
け
る
ど
かもしれ
ね。
ないですけどね。
僕もね、最近やりだしたんですよ。
そういうコレクションの仕方を。
はい。
いいっすね。
僕、そのジャンルでは、2、3本多分メモしてると思いますけど、
うん。
後で教えますよ。
でも、見た瞬間ネタバレもなりますよ。
そう、難しいな、そうね。
そうっすね。14本ぐらいある
すごい。い
な。
や、でもね、やっぱあの場所に行くエンド、いいですよ
いいんですよね。やっぱりね、
ね。
映画は、やっぱ抜け感とかも大事ですけど、まあ、ある種ファンタジーだったりもするんですよね。で、どう終わらせるかっていうのは、まあ、アートなんで、本当にそういう場所に行けるかどうかとかじゃなくて、メタファーとしてのあの場所っていう意味合いもあると思うんですよね。
なるほど。
到達する場所というか、ある場所 ねえ。どこなんだいみたいな話ですけど。まあまあ、そういうことですよ。
まあ、見ていただければ
そう
分
で
かる
す
か
ね。
な。
そうそう。そうだと思います。
いいですね。終わり方の話もいいですけどね。
いいですけどね。しにくいっていうね。
まあ、2月のね、お題でやった創作者の、まあ、終わり方は僕言っちゃいましたけど、要するに、扉閉まるエンドっていう、
そうですね。
のも一つのジャンルとしてあると思うんで、まあ、それに似たものがある。
そうですね。
まあ、よくある。映画の終わり方ではあるけど、やっぱ、よくあるっていうのは、やっぱいいからだと思うので、
そうですね。
魅力的なエンディングだと思うかなと思うんですよね。
そうですね。フランスの映画だと、本当大名作、大名監督のによる大名作が同じところで終わる映画があるので、まあ、それを思い浮かべてないはずがないなとは思うんですけど。でも、フィフィにとっては多分、やっぱり、あの場所から出ることとかの象徴だと思うので、非常に爽やかでいい、終わり方だと思いますね。
まあ、誰と行くのかとかも含
そう
め
ですね。
て良かったな
そう
と
ですね。あと、心配される方いるかもしれないですけど、そんなひどい目にはあったりはしません。この映画では。フィフィ
思います。まあ、
が
そう
ね。
ですね。まあ、そこは結構、まあ、ライトといえばライトに描かれてる感じではするってことですね。
そうですね。リアルな、範囲で、悲しいこととか、楽しいこととかがあります。
まあ、青春ものとして見
そう
て
ですね。
ますね。ちなみにですね、フランス映画といえば、この3月、ちょっと配信が間に合うかどうかわからないですけど、3月20日から24日に、横浜フランス映画祭、2024っていうのがありまして、横浜のシネコンかな？で、結構いろいろフランス映画の監督、キャストが、来日して、ゲ
いい
スト
で
に
す
登壇
ね。
して、フランス映画上映しますんで、僕も4本ぐらい見に行くと思いますけど、ちょっと気になる方はチェックしていただければって感
なん
じ
かそれ定期的っていうか、まあ、毎年やってるんですかね。なんかマチュー・カソビッツが前来てたやつ？違ったっけ？
来たかな？
なんかそんな話してませんでしたっけね。
マシュー・カソビッツが来たのかな？なんかね、ちょっと時期がずれたりしてるんで、この時期じゃないかったり、年末だったり、いろいろずれてると思いますけど、ちょっとね、非常にゲストは豪華なんで。
いつもなんかそんなイメージですよ ね。
はい、
来んの？みたいな。
ちょっとね、チェックしていただければ、おお、すごいって思うと思うんで、それほど、まあ、チケット、作品によると思うんですけど、売れてないチケットが結構あるみたいなんで、ぜひぜひ、お近くの方とか、チェックしていただければ、多分、トークとかあるんで、いいと思います。
ね、いいですよね。あ、じゃあ僕からも一ついいですか。今月、だから同じぐらいですけど、3月の24日に、やっぱりフランス人の女性監督で、フレール・デュニ監督がいるんですけど、 の、美しき仕事っていう作品がありまして、
はい。
去年終わったポッドキャストで、不思議ラジオ金座座という、ラジオで、このシネマクティフ東京支部の松さんと、ラロッカさん来てもらって、3人でお話しした、BBC が選ぶ、女性監督が撮った素晴らしい映画100みたいな企画の、についてお話ししたんですよね。で、その2位だったか3位だったかに、そのクレール・ドゥニ監督の美しき仕事が入ってて、で、その時は僕知らない映画だったんですけど、いろいろ調べる中で、あ、これは見たいと思ってたのがちょうど日本で、リバイバル公開するんですよ。
あ、それ、あれですよ。横浜フランス映画祭でやるんですよ。
やっぱりそれもその中の一つ？あ、だ
そう
から
そうで
か。
す。
ということ
あ
です
れ、
ね。
クレール・ドゥに来ますからね。
そうなんですよね。
はい。僕、チケット取ってありますから、これ。
それもその中の一環だ。
そうです、そうです。
もう取れないかな。
まだ取れんじゃないかな。わかん
急
ないで
が
す
ない
け
とダ
ど。
メだ。そういうことであればね。
そうなんですよ。見ます、僕もそれ。
配信とかになかなかならないと思うんで、
ああ。
ね、劇場で見れるチャンスっていうのも相当限られますしね。
ね
気になる人見てほしいなと思いますね。
そう。だから新作だけじゃなくて、そういう過去作もやりますんで、
そうですね。
チェック見ていただくといいと思います。僕の中の目玉は、その、クレールズニーが来る回と、あと、ラジリって監督が来る回がありますんで、その二つは結構楽しみにしてるところですね。
美しき仕事は2000年の映画ですから、
はい。
あれと、シャンドラへの恋と同じ年です
確かに
2000年映画ですね。
いや、懐かしい気持ちになるかもしれないですね。だって、あれでしょ？主演が、あの人ですよ
ドニラバン？
ね。ウニラバンですよね。
あの人はだからほら、汚れたちとか、ポンヌフの恋人とか。
だから、すごい時代を感じる。まあ、
そう
未
で
だ
す
に活躍
ね。
されてる方ではありますけど。
ね。62歳だって。
いや、楽しみだ
ですね。
な。はい、ちょっとね、この機会にフランス映画、
ね。
フランス映画祭もいいですし、この配信でやってるマイフレンチフィルムフェスティバルでも、いっぱい見れますんで、フランス映画、ぜひ見てみていただければって感じですね。
そのきっかけとしてスペアキーを見てくれたら嬉しいですね。
はい。ぜひ見てください。というわけで、ネギユーネクスト、今回はスペアキーの感想でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
さよなら。